メッセージは、踏み歩いたところを自分のものとするためにと題しまして、旧約聖書創世記13章10節から18節です。まずはじめに14、15節をお読みいたします。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなた方がいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなた方が見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。アーメン。
アーメン。
今日も主が降らせてくださったマナを通し、主の御言葉に聞き従うこと、主の語られたダバルのみに聞き従い、主の約束の地、自分約束の地を、主が与えてくださった約束の地を自分のものとする私たちでありますように。それではパスターよろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様のお名前を賛美いたします。イエス様は御言葉なるお方、そして私たちに天国の門を開いてくださいました。御言葉によってです。私たちもこのイエス様を信じる信仰によって、この天国の門から入って天国に入れることができます。今この素晴らしいイエス様を前に、礼拝のこのメッセージの初めに一言お祈りいたします。私たちのために身体を裂いて天国への門を開けてくださったイエス様、あなたを褒めてたえます。今我々はその御言葉、あなたの御口からそのこぼれ滴る御言葉に預かりたいと願い、今こうしてここに御前に進み出ております。どうか今語るしもべらの唇を清めてください。あなたに用いられる器としてますます整え、またこれに預かる一人一人を、その耳をあなたが開いてくださり、イエス様がエパタと言ってくださったその開けという、その言葉が我らの耳に、心に、思いの中に開かれていきますように、そして開かれた思い、心、この耳を通してあなたの命そのものをたくさん食べ尽くすことができますように、取り入れて我が物とできますように、イエス様あなたが導いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週はですね、王として、ね、支配しなさい、というところを見ていきました。クリスチャンが、ね、支配するということ、これは、ね、できるんです。世の人が、ね、人間が世界を支配するって、それはとんでもないと思う人がおります、ね、とんでもないと思うその裏に、人には罪がある、というその、ね、意識が隠されております。ですからクリスチャンはもっともっと神様の言葉をよく聞いて知って、神の子供となっていき、罪ある支配者の手から支配権を奪って、そして本当に御言葉を通した、神様の御胸にかなった支配をこの地上に送っていく、もたらしていくものだ、ということを先週は学びましたけれども、で、支配するということ、ヘブライ語では、足の下で踏むという意味もあったということを見ました。足の下で踏むところがことごとく、あなた方のものになる、そのためには、どうすればよいのか、それを今日もっと、詳しく見ていきたいんですけども、で、聖書には、約束の地という言葉がよく出てきます。特にこのモーセ五書、創世記から、出エジプト、レビ記、民数記、申命記に至るまで、ここに約束の地に至るまでの、その行程、道のりが、書かれてありますけれども、この約束の地、皆さんにとって縁が遠いものでしょうか。聖書の中で約束の地と出てくるときに、ああ昔のイスラエル民族には関係あったかもしれないけども、今はのは関係ないと思ってはいけません。皆さんにも 関係があります。約束の地、ね、皆さんイエス様を信じたら天国に行ける、これはよく聞いてることですね。天国は確かに私たちにとって約束されている地です。そして皆さん、何はですね、死んだ後にしか入れない天国を目指して毎日地獄のような日々を送る、ね、これも間違ってます、ね、天国はね、神の国はまさに皆さんのうちにあるのだ、イエスさんおっしゃいましたね。神の国、それはこのギリシャ語ではバシラエアトーンヘブン、あ、セオス、バシラエトーンセオス、要するに神の支配領域です。ですからもしこの部屋の中が神さんが支配しておられるのであるならば、ここが神の国です。皆さんの職場が、皆さんの家庭が、夫婦関係が神様の支配下にあるのであれば、そこは天国、ね、神の支配領域です。
神は私たちを創造した時に、創造する前から私たちが赤ちゃんを身ごもった時に、生まれる赤ちゃんのために全てのものを用意して、そして赤ちゃんを産むんですね。これが私たちの常です。これは神様から私たちに伝授された、その生まれた子供に対してのその配慮、これは神が私たちに与えてくださったその良いその志、神様から伝授されたものなんですね。私たちがこの地上に生まれる前に、神の似姿に似せて作られて、この地上に来る前に、生まれてこの地上で生きる前に、神様は私たちを赤ちゃんのように思い、この地上に私たちが生きる時に必要なその全てのものを天に置いて、地に置いて、海や山、川に置いて、畑に置いて、木々に置いて、全部用意して、全部が主が見たところよしとされたとなった時に、神様が作ったのが自分に似せられて作られてたら、誰ですか？私でしょ。そう、天と地とその中に全ての必要なものを用意しておられたお方が、自分に似せられて作った誰ですか？そう、全部用意されたそのところに、主は私たちを連れてて、そして何を言ったかと言ったら、産んで増えて地に満ちていけ、神の似姿に作られた人よ、産んで増えて地に満ちていけ、そして私が創造した天のもの、地のもの、海のもの、川のもの、あらゆるものを全部支配しなさい、征服しなさい、従わせなさいと言いました。主の仰せられた通り、エデンの園における私たちのその生活が長引いて今日に至っているということであるならば、どれだけ良かったでしょうね。雑誌が入り、そして悪魔サタンの誘惑があり、そしてその誘惑に脆い私たちは陥って、そして罪を犯すようになりました。エデンの園を離れた私たち一人一人は、その時から何をしたかしたら、男は額に汗をしながら幼母子供を養わなければならない羽目になり、女はあんなに愛しい子供を産むために死ぬ思いをして子供を産んで、そしてその子供を育っていく上で悩みに悩んで、そしてこの地上を生きるようになってしまいましたよね。子供、皆さん大好きだよね。大好きだけど、皆さんが大好きなその子供が24時間のうち、皆さんが大好きなことを何回やってます？本当に赤ちゃんのよう、赤ちゃんの時はよくやるよね。かわいいよね。だけどちょっとずつね、日数を重ねるにつれてどうなるかって言ったらね、憎たらしいことをするんですよ。そんでね、なんだあいつはって、誰に似たんだろうっていう羽目になるということなんですけど、誰に似たんでしょうね。なんでしないの？やだ。私に似てるんですよ。 私に似てね、本当に憎たらしいことを結構するわね。でも皆さんの子供が憎たらしいことを知っているからつって知ってたことありますか？ないね。時にあるとしたら、人はその人を何て言う？鬼、犬にもね、勝るっていうよね。あのね、罪を飲み食いしている私たちでさえも、自分の子供が自分を悩ましてからつって、その子供を切ったり、跳ねたり、飛んだり、捨てたりしませんよ。まして自分の似姿によって作られた神様が、人間が誘惑に陥って、そして罪を犯したからと言って、人間を捨てたり、跳ねたり、飛んだり、切ったりすると思いますか？しませんよ。したとしたらね、今ここにいない私たち。ここにこうやってね、ちゃっかりと座って礼拝してるでしょ。ということはね、あれだけ本当に諦めつかずに悪いことをしている、罪を飲み食いしている私たちなのに、神は自分でも、私たち自分でも諦めたいね、憎たらしいこの私を、神は諦めることなく愛してくださった。そしてその愛してくださったその証拠として、今皆さんと私が今ここにいるんですよ。ここってどこですか？霊と誠を尽くして礼拝する場所、そこは神の居場所でしょう。あの山でもなく、あのイエルサレムでもなく、霊と誠を尽くして礼拝する場所に主がおられると言いました。父がおられるところ、霊と誠を持って礼拝する神の子供が集まる場所、ここが今教会なんです。皆さんと私は主に愛されて、そして主が諦めないで私たちを御そばに本当に寄せてくださった、そのおかげでどうなったか、今ざ悔い改めて罪許されて、霊と誠を持って神を礼拝する神の子供として、今日今ここにいることを感謝いたします。アメン。
アメン。天の御国に至るまでには、ね、この人生を歩んでいかなくてはなりません、ね、この申せ御書創世記から使命記に至るまでも、ね、本当に約束の地に入るまでいろいろな困難がありましたね、このモーセ五章の中で約束の地には入っていないんです。まだ次の吉明から入るんですけども、本当にいろいろな困難がありました。一体、ね、なんでこんなにも困難があるのか、その約束の地に至るまでに間に広がっているものをアラノというんですけども、でちなみにアラノ、ヘブライ語ではミッドバルと言います。ヘブライ語でミッドバル、民数記、これ、ベミッドバル、荒れ地にという意味、それが民数記の、ヘブライ語の意味ですけども、でこの荒れ地というところ、約束の地を入る前に、ここを必ず取らなくてならないんですね。私たちも天の御国にもうそのまますって入ればいいのに思うんですけども、しかしどうしてもこの天の御国に至るまでのこの人生という道のりを経ていかなくてはなりません。でこのモーセ五章創世記から締め切りに至るまで、ここで何を教えているか、荒野での歩み方を私たちに教えてくれております。で荒野での歩み方、人生の歩み方も一緒です。この荒野というところ、ミッドバル、これはいかにして乗り越えていくのか、そのコツはですね、ミッドバル、このミッドバルというヘブライ語からミを取るとダバルになります、ダバルはヘブライ語で言葉という意味です。要するに、神の言葉、これもダバルですし、また人間の言葉もダバル、また、悪魔サタンから闇から来る言葉、言葉全般をダバルというんですけども、この荒野、ミッドバルを乗り越えるコツ、それはどのダバルに自分自身を合わせて生きるか、どのダバルを信じるか、これにかかっております。でこの荒野を、無事に生きたままで乗り越えて約束の地に入った人は2人しかいなかったんですね。2人で、この2人は、どうしたか、神の言葉、神のダバルをしっかりと握りしめていきました。そ そしたら神の国に入れました、ね、さらにですね、その他60万ぐらいの人々、彼らは入れませんでした、ね、彼らは神の言葉でなく人間言葉を、あるいは暗闇から来る言葉、そちらの方を信じて信仰を混ぜて神の言葉を捨ててしまったからです。でじゃあ救われる人は本当に救われないのか。いやいや、皆さん、選択肢は2つに1つなんです。その中の選択肢のうちの正しい選択をたった2人が選んだ、ただそれだけのことです。他の60万が選べばよかったんですけども、ね、皆さん神の言葉を選ぶこと、ね、ここにいらっしゃる皆さんはおそらくイエス様を信じて、ね、神の言葉を信じて、ね、いる、その2人の側に入れる人だと思いますけども、ね、そうありたいですね。荒野は続くものですけども、続く荒野の中で本当に神の言葉を握りしめ続けて、ね、握りしめ続けて歩んでいくこと、これがとても大事です。
世の中の試験というのは必ず何パーセントは受からせて何パーセントは落とすということは常なんですね。ソウル大学とか東京大学なんか行こうとするとどうなるかって言ったらね、本当に門が狭いんですよ。倍率高いですね。だから世の中というのはその相手先が良ければ良いほどその門が狭いんです。あらゆる器量そして努力を重ねた人々がそこに入ろうと思って努力をしているんですけれど、でも狭い門のゆえに入る人というのは本当にほんの少ない。これが世の中の競争そしてテスト試験なんですね。ですけど神のテスト、神の試験というのはどんなものかっつったら、行動すために罠をかけてるのが一つもない。神様は私たちをテストをするときにむやみに何にもない状態の中でテストをするということではなく、試験の問題も答えも全部この聖書に書いてある。聖書に書いてあるこの言葉を皆さんの中にポンと与えるんですね。まず神の国と義と求めなさいという言葉がポンと与えられた時に、ね、御言葉はそれを求めてそれを守った人にはこういう言葉が待ってるよ、こういう祝福が待ってるよというのは答えもそこに書いてあるわけなんです。世の中のテストは人をおこどします。狭いもんです。ですけど神が私たちに与えてくださるテストというのは何かと言ったら、私たちをもう一段階引き上げてステータスを高めて、そして神と人の前で本当に祝福されたものとするために主ご自身が与えてくださるのがこのテストなんです。皆さんと私たちはテストをどこで受けるかつったら、まずアブラームに与えられたその神の御言葉、現れた神の存在、それを信じて、そして主が離れなさいというところを離れて、そして神の仰せられたところに行きました。これが彼が一番最初に受けたテストなんですね。でその通り行ったらどうなったかつったら、神の保護が彼に付きまとうんですね。どこいても神様は彼を保護していつも共にいました。そしてアブラームに神様がまだ現れて約束したのが、あの星のように海辺の砂のように多くのものをあなたの子孫とするという約束をしてくださり、イサクが与えられて、そしてそのイサクからまだ子供たちが与えられる。そのヤゴプになってヤゴプがエジプトにいて、エジプトの古戦という地においてエジプトの王様に守られながら、そしてそこで大いなる民族になった時にそこから離れさせ、そしてミッドバル、この荒野を体験させるんですね。どういうことかって言ったら、神様はまず私たちと会ってくださいます。次言葉を聞かせてくださいます。それを聞いたアブラハムのように私たちが進んでいくならば、主は 私たちをあるところに置いて囲んでくださり、そこで大いなるものとしてくださり、大いなるものになった時、そこから出エジプトさせて、その出エジプトした時に荒野を通るんですけれど、この荒野を通る時、主が私たちに訓練をするんです。何かって言ったら、荒野に存在する三つの言葉、神の言葉、人の言葉、悪魔サタンの言葉、この三つの言葉の中で、あなたが自由にどの言葉を聞くか、それをしっかり自分で決めなさい、ということだったんですね。この神様が言ったこの三つの言葉、この三つの言葉、このテスト、この試験を受けたのはイスラエルの全回収です。一人も残らずそのテストを受けました。けどそのテストを受けた中で答えを正しく書いた人はたったの二人だけだったら、その二人だけに神様が答えを教えたんでしょうか。その二人、ヨシュアとカレブだけに神は答えを教えたんでしょうか。じゃあないよね。そうね、みんなに教えました。だけどイスラエル全回収に教えたんだけど、それを教えられたその答えをその通り書いたのはヨシュアとカレブだけだったんです。アラノ、ここを早く私も皆さんも出たいです。皆さんの人生において今アラノがありますか。まさに荒野の中において今私はさまよってる、今私は水がなくて困ってる、今私は悲しんでる、今私は苦労してる、皆さんもそうですか。とするならば、今皆さんと私が決断しなければならないことは、私たちは聞いてはいけない二つの言葉と縁切りをすることです。惑わし誘惑をする悪魔サタンの言葉、これを縁切りするべきです。次、信仰とは関係ない言葉でいつも私たちの足を引っ張る人の言葉、これも縁切りするべきです。アラノ、ここを出たヨシュアとカレブは父と蜜の流れるその地に着くまで45年かかりました。遠いです。長いです。だとしたら、私たちもこのアラノにおいて45年ここを過ごさなければならないのか。いいえ、ヨシュアとカレブがなんで45年この荒野にとどまっていたか、なんでそこで生きてたか、それは理由は簡単です。ヨシュアとカレブの周りにいた神を不信仰する人たちが全部死ぬまで、全部死ぬまで彼らは父と蜜の流れる地に入ることができなかったんです。ここから逆算していくと、もし私たちの人生に今荒野があるということであるならば、私たちが今やらなければならないことは一つ、自分の足手まどいになっている人物ことを離れることです。そうすれば無駄に45年を苦労することなく、私たちはすぐ早く父と蜜の流れる地にたどり着くことができることを信じます。アメン、
アメン。で、早く、ね、この約束の地に入りたいと思います、ね、そのためには、その足手まといを、ね、それから離れるということですけども、足手まとい、あの人だって、ね、そういうふうに思う人がもしかしたらいるかもしれないですけど、しかし何よりですね、私たちが切り捨てるべきは私たちの中にあるこの足手まといの性質ね、神様から離れて、ね、御言葉よりも人間言葉を、ね、あるいは悪魔サタンの言葉、ね、おい、あの先生、実はあなたのことをこんな風に思ってるから、だからあの時にやって笑ったんだよ、ね、そういうですね、悪魔サタンのささやき、そういった暗闇からの声や、また皆さんの心の中に仕掛けてくる諸々の肉の声、ね、ですから敵は何も外側にいるだけではないです。本当に私たちの中にあるこの性質、切り捨てるべき性質、これをこそ 取り扱わなくてはなりません。でこの、ね、今日の箇所創世記では、ね、神さんがこの、その、ね、イスラエル民族ヨシュアやカレブやまたその他モーセやイスラエル民族全体の先祖であるこのアブラハムに神様が、ね、この土地をあなた方に与えようと、ね、その直接的な約束をしてくださった、ね、場面で、ね、それが、ね、冒頭で司会者に読んでいただいたこの14節からのところで、ね、ロトがアブラムと別れての地主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げてあなたがいるところから北と南東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。
アメン、
アメン。でしかもさらに、ね、17節は立ってその地を立てと横に歩き回りなさい、ね、もう足の下で踏みなさい。そこを、ね、もう足の下で踏むところ踏むところことごとく、あここも私のものになるのだ、あここもこんな素晴らしい土地も私のものになるのだって、ね、ですから本当に歩いて足の裏で踏むときは主が与えてくださるというその望みを持って、ね、このアブラハム、ね、歩いたんですね。ただ、ね、ここに今日の箇所に、ね、人物とすれば2名出てくるんですね。1人がこのアブラムですけど、もう1人は、ね、誰か、
ロト
ですね。14節はロトがアブラムと別れて後、ね、別れたんです。ロトは、ね、本当にロト、これはアブラムの甥、ね、でした。もう最後の親類にあたる。ですからアブラムが本当にこの甥のロトと別れる時は本当につらかったかもしれませんけれども、ね、別れなくてはならなかったんです。その別れた次第は、このロトもアブラムも、ね、本当にお金持ちになってきました。神さんから祝福されて、でロトもこの、ね、アブラムと一緒にいる間はどんどんどんどん持ち物が祝福されて、でついに、ね、お互いがちょっと住むにはもう到底一緒にいられなくなってしまった。だから、ね、アブラムの方から提案で、ね、あなたが好きなところに行きなさい、ね、先にあなたに選ばされるから、ね、本当は、アブラムの方が年長者ですから、ね、もうロトにもう指で指図することができたでしょうけれども、アブラムは本当に平和の人でした。柔和な人でした、ね、アブラムのその、ね、家来たち、ね、そのしもべ318名もアブラムが今日割礼を受けなさいって言ったらみんな揃って入っていって割礼を受けるほど従順な、ね、またあの王に戦いを仕掛けなさい、ね、シヌアルのその5人の王に戦いを仕掛けなさい、ね、もう本当に無理難題でも入っていって従ったらもうたった一晩で、ね、征服できた。本当に忠実なしもべたち、ね、なんですけども、このアブラムの家来とまたロトのその牧者たちが互いに、ね、争った、まあ、きっと、ね、アブラムに従順な家来たちでしたから本当に平和な対応したことでしょう、ね、ロトの家来たちは、ね、きっと、まあ、ガミガミと、ね、言ってきたかもしれません。とにかく争いが起こった。でそれでアブラムの提案で、ね、全地は、ね、この9節見ますと全地はあなたの前にあるではないか、私から別れてくれないか、もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう。でそれで、ね、10節ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツァールの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。アメン。ロト、彼はどうやって、ね、自分の住処を選んだか。彼はまず、ね、中説見ますと目を使いましたね。目を上げて、でそれで、ね、そのヨルダンの低地全体を見るとソドムとゴモラという町、ね、本当に、悪名高い町々です、ね、ソドムとゴモラ、それを見るとそこは 主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた、ね、あります。ですから、ね、ロトの目から見れば、ね、このソドムゴモラが主の園のように見えたんです、ね、主の園、エデンの園のように、あ、ここは楽園ではないか、ね、ソドムとゴモラを楽園呼ばわりして、ね、まあ、そのような価値観なんですね、ロト。ですから目で見て、あるいは肉の欲求が何か満たされそうな、ね、暮らしが良くなりそうなところということでロトは選んだんです。
なんでロトがあそこを選んだと思いますか？いい思いをしたことがあるからなんですよ。アブラムと一緒にエジプトの方に下っていた時に、アブラムは自分の妻サライをエジプトの王様に囚われました。そして神様がその王様に現れて、そしてこのサライを返してくださった。その時に人財産も一緒に返してくださったんですね。その財産を持って帰ってきて、それがロットもその財産のゆえに、それがもう産んで増えて地に満ちて、そして大金持ちになったんですね。これがアブラムとロットの別れるようになったそのいきさつなんですね。だからロットはあの昔エジプトにいた時に、エジプトにいて苦労したのはアブラム、そして泣いたのはサラ、そして人財産を儲けたのはアブラム。でも人よしのアブラムだから、自分の甥ロットにその財産の分け前を与えた。そして一生に富むものとなったということなんですね。だからロットにしてみれば、あのエジプトにいて人財産築いたというこの記憶があるんですよ。あそこにいたらまだ人財産築けるかもしれない。ロットの奥さんがそこまで美人だったらね、まだ考えられるかもしれないけど、でもあの下りを見るとロットの奥さんはね、出かけられたっていうあの聖書の箇所がないんで、ロットの奥さんはそんな美人じゃなかったもん。人はですね、ただで努力せずに物を得ると、そのただで得たところ、そこをねすごく恋従うんです。宝くじ買って、それでね当たった人はねずっと買いに行くそして計算してみたら、当たった分より行って見ついた分の方がはるかに多くなってしまうということがこの結末なんですね。ロットはロットの計算法として、名前もロットだね今言いながら気づいた。ロットはロットの計算法で、あの昔あのエジプトにいて人儲けしたことがあるから、あなたは先に選びなさいって言ったらね、目でシャーッと見た時にね、あ、そうだ、あそこにいた時に人財産当たったぞってね。だから彼の心ふわーってなって、あそこだということで、何を考えたかって言ったら、エデンの園のような思いを今度まだ知ってくれるかもしれないと思ってそこにいたんですね。先ほど言いましたよ、アブラームとサライのゆえにね、主のなさった技、それで人財産なんですよ。なのにロットが傲慢にもそのような考え方をして、そこを全部ね、自分の独り占めをしようと思ってそこへ行きました。でもね、アブラームが言った言葉すごいですよ。君が東って言えば私西って言うんですよ。派手と派手でしょ。どういうことかって言ったら、争う者とは絶対一緒にいたくない。いいですか。アブラームが言ったのは、あなたが東って言ったら私は西って言ったんですよ。東と西っていう ていうのは派手と派手だから絶対に会うことないですね。だからどういうことかって言ったら、争いを絶対に起こしたくない、そして平和に暮らしたい、ロトと一緒にいたら必ず争いが起きるということを考えているから派手と派手なんですよ。でロトは行きましたよね。そのロットが行った後に神様が言ったのがすごく重要ですよ。ここ皆さん何が重要かって言ったら、神様があなたが歩いた盾って言ったんですよ。盾ね、あなたが歩いた横、ほら十字架の形じゃん。ね、どういうことかわかる？私たちが歩くとき、ただ歩いたんじゃ、ただ歩いたんじゃ神様の保証はないですよ。あの十字架追ってくださったお方、私たちのために呪いを全部御身に受けてくださったお方、両手と両足に釘つけられたお方、脇腹をつかれて血潮を流してくださったお方、このお方の十字架、十字架をずっとここに覚えて、ここに覚えて、口で宣言しながら歩いたとこをあなたとあなたの子孫に与えると言ったんですよ。アメンですか？アメン。
このロトなんですけども、彼何を元にして、ね、目で見て、でそれで自分で感じるところ、ね、自分の感想、ね、神様の言葉を一切交えない、神様を度外視した、ね、思いまた考え方、これに従ってロトは選んだんです。それだから、ね、この神様の目から見たらこのソドムとゴモラは甚だ邪悪な汚れた町だったにもかかわらず、ロトの目から見れば、ね、エジプトのようにまた主の園のように見えるんです。皆さん、神様から離れてしまうと本当に主の目からはもう災いが大きい、ね、もうもうじきこのソドムとゴモラ、ね、滅ぼされてしまうんですけども、けどもうじき滅ぼされてしまうような悪どいところさえも、ね、あ、ここは主の御国だ、ここは主の御心があるところだ、そう勘違いしてですね言ってしまうんです。皆さん、ロトの性質、これを本当に私たちは決別するべきですね。このロトと決別した直後にアブラハムにこの神様の祝福の言葉が下りました。あのロトが、あそこが主の園だ、よしみんな一斉に行くぞって、ね、ケラ連れてソドムにケラ連れて行ったところ、アブラハムが一人残ったら、ね、主の言葉が下って、さあの東南、ね、東西南北を見渡しなさい、縦横無尽に歩きなさい、ここをあなたと子孫のものに与える、そういうふうに約束してくださいました。まずですから決別すること、これが肝心です、ね、私たちの中のこのロトのような性質、ね、もう物を見て、人を見て、人の顔色を見て、ね、右往左往する、それで主の御言葉を一切混ぜ込まない、ね、確かにある程度はですね目で見たり、あるいは、ね、判断したり、それは必要ですけど、しかし肝心なのは主の言葉をそこに混ぜるということ、主の言葉を一切交えずに、主と相談せずに、ただ自分の目、自分の判断、それに従っていくと、ソドムさえも、ね、これは主の御心の場所だになってしまうんです。皆さん、本当にこのロトの性質、これ私たちはしっかりと、ね、決別するべきです。でこの場所、ね、主から与えられたこの場所、ね、その土地を与える、ね、さあもう縦横に歩き回りなさい、主から言われて、その彼は聞いて、アブラハムは聞いて、そして住む場所をですね、ヘブロンという場所に移すんですね。18節では、そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アメン。でアブラムは天幕を移して、ですから天幕生活のまんまヘブロンという場所に 行き、そしてそこのマムレのカシの木のそばに、そこに、ね、天幕を設けました。でそこに、ね、あの家とか城を建てたんではないんです。天幕をそこに移して天幕暮らしを相変わらず続けたんですね。アブラハムはヘブル書を見ると分かるんですが、アブラハムは、ね、天の故郷に憧れていた、ね、神様がくださる御国に憧れていたから、だから地上では幕屋の生活を、ね、続けた、書いてあります。
皆さんね、ここでね、私たち一つ覚えなければならないことは、天幕に住んでるから貧乏人、ロットのように家を建てて住んだら金持ち、いいえ、私たちはこの地上において天幕のような生活をしなければなりません。どういうことかって言ったら、主ご自身は私たちをいつもね、アップグレードするんですね。私たちを1の段階から2の段階、2の段階から3の段階、3から4、4から5、5から6ってどんどんどんどんアップグレードして私たちを連れていくわけなんです。だけど皆さんがそこで100坪の家をこしらえてしまったら、主が次のアップグレードしようとしている時に、この家のゆえについていけないんです。いい例に、ロットはアブラハムの取りなしのために救いのチャンスが与えられた。だけどこのロットの妻、そしてまだ子供たちの夫、もろもろはどうなったんですか。素晴らしい家、中に蓄えられているさまざまな宝、それが未練だらだら、未練があるからどうしても本当かしらっていう言葉が、ね、それでどうなったんですか。神が絶対振り返ってはいけないと言ったのに、あのいい家、あのいい財産、それがあるから木の実木のまんま出てきた時に、どうしても本当かしらということでふっと振り返った時に、塩の柱になってしまったでしょ。世の中に私たちが生きる時に、財産をどれだけ私たちが主が与えてくださったとしても、主子自身が私たちに起きて行けした時にすぐ行けるように、自分の幕屋だけ、自分の住まいだけはいつでも定めるような身軽な感じ、これで生きた方がいいです。私の目標何か分かりますか。あの外国旅行に行く、あのトランクあるよね、あれに四季の春と夏と秋と冬の洋服がすっぽり入って、そして取っ手なめ一つお皿大きいの一つ、中間一つで、ご飯皿と味噌汁、箸、これが、あ、コップ、これが私の目標ですよ。荷物をなるだけ減らして、いつでもどこでも行けって言った時にはそこに行けるように。あと私が天に召された後に、いらない荷物を整理しながら、あの河合先生素晴らしいと思ったのに、こんな汚い生活してたのねって、そんでね、恵みのどころか、私に生前ね、恵みを受けてた人たちが、あらまーって、それ嫌ですよ。だから死ぬ準備、ね、天に行く準備、それをするために、それを目標に掲げているんですね。安土兄弟、ぜひ挑戦してください。いいですか。物いらないからね。アーメンでしょ。はい、物いらないの。イエス様があって、ね、実力があって、ね、バンバン使えるお金があって、ね、身は軽い方がいいの。いつでも主の御前に置いて、ね、行けっていうところに行けるように、これができたのがアブラハムなんですよ。彼はね、いつも 畳んでいつでもどこでも行ける準備ができてる。テント暮らしだもん。テント暮らし。霊において私たちもいつでも主が仰せなれば行けと言われた地に畳んで行ける、私たちみんなで行けるような、そのような信仰が持ってたらいいと思いました。アメン。
アメン。ですからその約束の地に、ね、入るまでは本当に私たちは天幕暮らしでですね、アブラハム結局彼、ね、不動産を購入した記事はあるんですけど、しかしそれ自分の墓、ね、墓しか買ってないんですね。他の天幕、ね、お金支払って購入したそういうのはないんですね。ただその マクペラのホラー穴、その20歳を購入して、ね、そこに妻を入れて自分も死んだらそこに、ね、納められる、ね、イサクとその、ね、リベカもそうですし、ね、また、ラケルとレア、それから ね、イスラエルもそうでした。本当に私たちも死ぬ、死に方だけを考えればいいんです。本当にイエス様にあって死ぬ、ね、この地上において未来を残すのではなく、本当にイエス様にあって生き、そして本当に約束の御国に入るまでは、ね、どのようにしてイエス様に栄光ある、ね、その命の捧げた方をするか、それを考えていればいいんです。でこの、ね、アブラハムのゆかりのこのヘブロンの地、それをですね、 およそ500年後ある説ではもっとかもしれませんけれども、500年以上後にようやく、ね、このイスラエル民族が手に入れるんです。でこのイスラエル民族の中でこのヘブロンの地を手にしたのは、ね、ユダ部族のカレブという人でした。カレブ、ね、彼は、ね、ヨシア記に出てくるんですけども、彼はですね、ですから本当にこの、アブラハムのゆかりの地、ね、最初にそこの歩き回ったのは彼が40歳の頃でした。でその時、ね、彼は任務を帯びておりました、ね、偵察部隊としてこのイスラエル民族に 先んじてこの、ね、エジプトを出た人々、ね、彼らは、ね、このミッドバル、民数記は、ね、このイスラエルを出て2年目になった頃の話ですから、ですから、ね、イスラエルを出て2年で、そしてもうすぐこの約束の地に入るから、だからあらかじめ偵察をしてきなさいと言われて、でそれで偵察をしてくるんですね。40年じゃないんですよ、2年目ですよ。エジプトを出てこの、約束の地に入ろうとする、ね、およそ2年目の出来事です。でそれで偵察部隊として彼は任務を負って行ったんですけども、本当にこのアブラハムのゆかりの土地、そしてこのイスラエル民族の住むべきこの約束の地、主が父と蜜を流れさせてくださる地、ね、そこを見て、もう本当にここは素晴らしいところだ、ぜひ手に入れたい、ね、そういうふうに彼は思ったんですね。彼はずっとその手に入れたいというこの主が与えてくださるという約束の御言葉、ね、もう500年以上前に神様がアブラハムを通してこの場所はもう与えると約束してくださった、ね、御言葉を通して約束されたことを信じて握りしめて彼は生きてきたんです。皆さんはどうでしょうか、ね、神様の約束の言葉、ね、この聖書もう記されてから2000年以上経ってますね。けれどもなおも新しいんです。この記されて2000年経ったこの書の中に皆さんのことが書かれてあったでしょう、ね、この書の中に皆さんがこれから進むべき道のり、人生の正解が記されてありましたね。この正解に従って歩むならば、皆さんも約束の地を手に入れるのみならず、この地上というミッドバル、アラノを本当に祝福の地に歩んで、無事に安全に導かれていくことができるんです。このカレブ、彼は、ね、40歳の頃、偵察部隊として行きました。そして偵察した後に報告をしに、ね、イスラエルの民族のところに戻るんですね。でヨシアとカレブ、この二人は、ね、この主が与えてくださった約束の地は誠に素晴らしい地だ、もうね、神様は、ね、私たちと共にいてくださる神様は、あのエジプトを銃の災いで撃って散々の目に遭わして、しかも航海を割って私たちを渡らせてくださったあの神様が共にいるならば、もうたやすくこのところは手に入るだろう、ね、そういうふうに 報告したんですけども、けれどもいらっしゃったカレブ以外の10人で、彼らは真逆の報告をしました。で、彼らはあの土地には我々は入っていくことはできない、そういうふうに、ね、判断します。なぜならあの土地にはアナク人という巨人が住んでるって、もう背丈が2メートル3メートルぐらいのそのような巨大な人たち、ね、しかもこのカナン地方、戦争に次ぐ戦争がありましたから、もう戦い慣れしてるんですね。城壁のある町々がたくさんあります。人々も鍛えております。で、また、もう戦争の、ね、テレンテクだ、また本当に、ね、邪悪なことをして成り上がった人たち、ね、いかに邪悪さの度合いが強い人が生き残るかということで、ね、この人々は暮らしておりました。そんな彼ら、それに控え自分たちは、ね、なんだ小さい、ね、イナゴのように見える、ね、きっと彼らにとっても我々がイナゴのように見えただろうし、また我々も彼らを比べたら我々の方はイナゴに見えた、ね、そういうふうに報告するんですね。自分と相手を比較したんです。皆さん、ね、皆さんのこのミッドバルというその戦うべき相手、ね、人かもしれません、あるいは、ね、ビジネスかもしれません、あるいは人生の何か巨大な、ね、試験とか試練とかそういったものが相手かもしれません。とにかくその相手はですね、巨大に見えるかもしれない、強いテレンテクだ、長けている、ね、もう力こぶがもうこんなに筋肉隆々としているように見えるかもしれない、ね、その時どうするか、ヨシアとカレブに習うべきです。ヨシアとカレブは相手と自分を比較するんではなく、相手と自分の背後におられる自分を導いてくださった神様と相手を比較しました。皆さんのバックにおられる神様と、その皆さんの今相対しているもろもろの敵、それとどちら、ね、強いでしょうね。本当に私たちはこのヨシアとカレブの価値観に立つべきです。このその他10人の人たちは神様を度外視して、神様を抜き抜きにして、あたかも神様がいないかのように、あたかも神様が、ね、あのエジプトで、技を下したんじゃ なかったかのように、ね、本当に神様を抜きにして、ただ自分と相手だけを比較して、でそれでこのような、ね、本当に情けない報告を するようになってしまいました。
神様はですね、私たちが戦う時に、私たちのバックグラウンドをもし私たちが神とするならば、神ご自身が私たちが信じているその信仰を、ね、報酬として受け取って、そして神ご自身がその戦争をするんですね。聖書を見ると不思議な戦争がたくさんあるんですよ。相手は18万5000人いるのに、こっちはね、ちょびっとしか人がいない。しかもね、一番最初に出ていくのは聖火台、ね、聖火台が出ていくんですよ。グローリーグローリーハレルーヤー、グローリーグローリーハレルーヤーって、18万5000人が見てもう黙げちゃって、何があったのって。でも18万5000人を恐れないで、全知であり全能である神が私たちの指揮者である、私たちの王であると思って出ていく、その信仰を主は報酬として受け取るんですね。受け取って何をするかって言ったら、不思議な戦争をするわけなんです、ね、その不思議な戦争っていうのは、ヨシアとカレブのこのね、あのカナンの地に入るまでにいくつもあるんですけれど、その戦争の時に氷がね、もう人の頭ぐらいの氷が降ってきて、ドーンっつってね、人が死ぬんですね。クマンバチがブーってブシュッ死ぬんですね。剣と剣を持ってたらチャンバラしますよ。神様がクマンバチを送るとチャンバラ持った者がみんな逃げます。ヒョウ、ね、頭くらいの大きさのヒョウが天から降ってくるんですね。で、降ってきた時にあの氷はね、すごい不思議なんですよ。だって戦争だから敵も自分もいるわけなんでしょ。なのに氷がね、 きだけを当てる。これが全能なる神様のなさる技なんですよ。하나님께서말벌을보내셔도이스라엘백성은절대쏘지않게하시고얼음덩어리를하늘에서던지실때도그게절대이스라엘백성한테는안막혀여기로떨어지려고그러다가옆에있는놈한테딱가서맞아버려성경에보니까는벌에쏘여서죽은이스라엘백성이있다고없어얼음덩어리에맞아서죽은이스라엘백성없어너무중요한부분이기때문에제가한말을하는거예요세시오미르또あの表に打たれてイスラエルの民が3人ばかり死にましたって書いてない天から降ってきた表そのものが天地全能なる神の力によって落とされているからイスラエルの民と敵を区別してねヒューッと来たのがドンって敵に当たるんですねトマンバチブンブンブンブンブンブンブンブン来てヒュー、あー違う違う違うボンって他の人を刺すんですこれが主なるエホバの戦争なんですどんな時主がこのようなことをしてくださるんですか私たちがその主を信じてその主が仰せられた言葉を守り行い出で立つ時主はそれを受け取ってくださってそのような不思議な戦争をしてくださるこれねあのね嘘って言ってる人たちがいる嘘じゃない1948年にイスラエルが5月14日に独立しましたその後にイスラエルが中近と全体と戦争になるんですねイスラエルには武器がなかったんですその時攻め寄ってくるこのアラブの連合体に対して主がなさった技がね、コマンバチなんですよこの鉢というのは穴があれば入っていくのだから戦車のこう敵に向かってボーンってやる穴があるでしょそこその穴の中にって入っていくの。で中にいたものどうなったの？行ったら蜂に刺されて死ぬじゃん。だから上げて出てきてそれでもろもろの武器を置いてねみんな逃げました武器がなかったイスラエルはその時に人財産武器を築くんですね現代においても主がね、土壇場において私たちの信仰を主に捧げた時に主ご自身がそれを受け取ってなさる技が今も聖書には記録されておりこれを信じて守り行う者には以前と何ら変わりなく主はその技を成してくださるこれが一点一角も変わらなく全部成し遂げると主が約束してくださったこの聖書の御言葉の約束であることを皆さんと私が信じるならば全く同じその幸いその勝利それに預かることを信じます。アメン。
アメン。皆さんがその幸いに預かるためには、信じるならばと言いましたね。そうです。信じればです。この、約束の地に入れる人と入れない人のその違い、ロトとアブラハムの違い、これはですね、信じるか信じないか、どの言葉を、信じるか、それがとても大事です。 アブラハムは神様の言葉を信じました。ロトは自分の欲望という言葉に、ね、それを耳を傾けていきました。この、ね、ヨシアとカレブ、彼らは神様の約束の言葉を握りしめて神様の言葉を信じていきました。けれども他の石膏部隊たち、ね、他その他10名は相手と自分を比較するというの本当に自分の中にある、ね、このロトのような、ね、目で見て比較して比べて あの人の方が劣ってる あの人の方が優れているってそういう判断でもってでそれで結局この、ね、石膏部隊たち、ね、10名の人たち、ね、自分の意見を押し通そうとするために、ね、もうカエさんが約束されたあの約束の土地を悪く言いふらすんですね。あの土地は人を食い尽くす地だって我々はネフィリム人を見たって、ネフィリムもうその、ね、古代の勇士たち古代の巨人たちはもう洪水の時に滅んだはずですけれども我々は見たんだってそんな風に言ってそれで人々を脅してでもうあの約束の地に入らせないでさあエジプトに帰ろう、ね、エジプトですよねエジプト彼らを430年も奴隷としてこき使ってきたあのエジプトの方が、ね、いいんだそう言ってモーセとアロンを、ね、石で撃ち殺しにしてそして帰ろうって、ね、そういう風にしだすしそこをカエさんが現れてそうはさせなかったですね。私たちの中にね本当に過去のその経験もう今この日本という世界日本を生きていく上で本当に神様の恵みなしでは生きるのにはとても辛い生きづらいこの状況ですけれども神様を信じていく生徒にはしっかりとね保証神様ご自身が与えてくださるんです、ね、目に見える保証、ねお金が一気にドバッと与えられるとか、ね、そういう保証のされ方もある人にあるかもしれませんけれども基本神の民はですね神様を信頼してい、いく人々ですからもしお金がですねその人を神様から引き離すようであるならばその人にはそんなお金をボンと与えられることはせずにもう本当に毎日毎日神様助けてください神様憐れんでくださいそういうふうに祈らざるを得ないような、ね、状況でそして信仰を強めていくという、ねことがそういうケースが多いですね。
小さなことに充実さない人は、ね、大いなるその祝福に預かることはできないですよ。あのね人はよく言うんですね主が私にやってくださったら私もやるよ。いや主はね君の畑に種がまかれてないのに私が雨を降らしたって太陽を照らしたって意味じゃないじゃん意味がないんじゃないのね。神様は必ず私たちに、ね、わずかばかりでいいからその信仰によるその種を自分の祝福されたい畑に撒きなさいと言ってるんです。種がないよく耕かされた畑種まきをしていない耕かすだけ耕かした畑この畑に神がどんなに雨を降らしても太陽を照らしても実るものがないんです。皆さんが本当にあらゆる面において自分が今不足を覚えている時夫に妻に子供に社会生活に事業にさまざまな面で皆さん自身がもし不足を覚えているということであるならば皆さんぜひ祈ってください。神様私の畑を見せてください。私の畑の状態はどんな状態でしょうか。草ぼうぼうでしょうか。石ゴロゴロでしょうか。虫って湧き返ってますでしょうか。じゃなかったらよく耕かされているんだけど種がまかれていない状況でしょうか。祈って自分の畑の状態を見るべきです。なぜこれを皆さんにお話しするかと言いますと私はその畑を見たことがあります。自分の畑自分の畑を見たときにその畑がどーん素晴らしい畑でした。だけどね草一本入ってないの。畑自体は素晴らしい畑なんですよ。油切ってます。 に草一本も入ってないんですよ。それで私がびっくりして、どうしてと主に聞きました。そしたら主がこう言ったんですよ。あなたが今まかなければならないことは、今行って福音を述べ伝えなければならない。福音を述べ伝えなければならないのに、あなたが行こうとして行かない行かない行かないってずっと観光を張って行かない行かない行かないってやっているから、だからあの畑は全部できているのにね、草一本も入らない、種まきがされていないということでした。その幻を私は夢の、ま、祈りの中でその幻を見て、それで私が決心したのが、あ、外に出て働きます、御言葉を伝えますということで、一番最初に決心して行って御言葉を伝えたのが新潟なんですね。その新潟において本当に主の祝福された働きがありました。そして次から次へと他の教会にいて他の教会の仕事をするんですよ。教会ここにあるのに。でも不思議なことにですね、私が人の教会にいて、その人の教会をね、輝かして、そして一生懸命働いて、そして天世に帰ってくるじゃないですか。ある時にね、私が輝かしていない、私が働いていない人が来るんです。どこから来たんだろうって私は言うんですね。私は産んでないのに、私がその人がこの教会に来るために何かした覚えがないんですよ。なのに人が来るんですね。ああ、どこから来たんだろう、私産んでないのに、素晴らしい人が来るね。主が運んでくるんですよ。主が運んでくるんですよ。皆さん一人一人今この教会において今礼拝を捧げてますよ。皆さんはどう思うかわからないけど、私はですね、皆さん一人一人を、あ、主が担いでここに置いてくださったと思っているわけなんですよ。だからここで礼拝する人を本当に私は軽んじることはできないんですよ。なぜ？私自身が神が担いでこの場所に置いてくださった人として皆さんを信じているからです。イエス様に会って自分の畑が祝福されたいと思うならば、畑が今祝福されないその理由をしっかりと知るべきです。そのために祈るべきです。祈ったら必ず主は私たち自身の畑がどうなっているか、その状態を教えてくださいます。教えてもらったその後は必ず御言葉に沿って、その畑に今私が植えなければならないこの種、それが何なのか、その種を、いろんな種をまくでしょ畑に、っていうことなんだけど、勝手にまいちゃいけないんです。主が私に祝福されするために与えてくださったこの畑というのは、主がこれを撒きなさいっていう、その種以外は撒いちゃいけない。主は皆さんにその種をすでに与えていますよ、ね、種袋を皆さん持ってます。だけどその畑にまだ皆さんは、ね、種を撒いていないんです。祈ってください。祈って自分の畑の状態を点検してください。そしてその畑に主がしなさいというね、そのことを従順して種をまいてください。どんな種か分かりますか？教会生活しっかりしなさいというね、その種をまきなさいということであるならば、皆さんが教会生活しっかりすればそれが種まきしたっていうことなんですよ、ね、そしてバッチをするなという種、それが主から命じられたとするならば、バッチをやめるということは自分の畑に種をまいたことなんです。嘘をついている人、嘘つくなという主がその種を与えている ということであるならば、嘘をつかないということがその種をまいたということなんです。神の仰せられた言葉によってこの種まきをしたことは、人の農夫は失敗することがあっても、神の仰せられた言葉によって種まきをした人は必ずそこから芽が出て、花が咲いて、必ず実を結んで、そして主が栄光を受け取ってくださり、次皆さん自身は喜ぶようになり、周りにいる人々は皆さんを見て、わー、神は生きておられる、主が栄光を受け取ってくださることを信じます。アメン、
アメン。結局神様の御言葉に従順してその通り行う、もうこれだけなんですね。全ての祝福のコツ、また御国に入れるコツ、足の下で踏んだところがことごとく自分のものになる、そのコツはこの神のダバル、神の言葉、これに聞いてこれに従うことです。
ね、
人間ダバル、人間言葉や、また、ね、悪魔サタンから、闇から来る言葉、これに聞くべきではありません。で、あのヨシア、ね、彼どのようにしてあのエリコの町を、ね、攻め取ったか、ね、有名な話ですね。このエリコの町、本当に当時のですね、このカナン地方も、考古学で見ると、もう本当に何世紀も前から、ね、あのヨシアの時代のはるか前からもうずっと城壁が築き上げられてきて、本当に堅固な高い城壁になっている、その城壁の町をたった7日間で攻略するんですね。本当に世界歴史類がないような短さ、そのような攻略方法です。ヨシアはどうしたか、ね、100% 神様の指示通りに動いたからです、ね、神様の御声通りに6日間その町を、ね、1日1周回る、ね、もう軍事的に見れば本当に馬鹿げたことですけれども、ヨシアは従順しました。ヨシアの下の兵隊たちもみんな従順しました。しかもヨシアがですね、この兵隊たちに、ね、回るときに一つのことを気をつけさせたんですね。ダバルについてです、ね、言葉、口からは一切言葉を上らせてはならない、ね、ただ祭司が吹くあのお羊の角笛の音だけを響かせなさい、ね、でそれで人々は一切、ね、つぶやいたりそういうことをしませんでした。おい、こんなことしてもう5日経つ、6日経つけどこんなこと意味あんのかな、そういう言葉一切ですね閉ざしたんです。人間ダバル、人間言葉を閉ざした。ヨシアはもう熟知 していたんですね。人間ダバル、人間言葉がこのイスラエルの民に伝染病のように広がって、ね、それでイスラエル全体を人間ダバルが滅ぼしてしまった、ね、だからヨシアは言葉を口をつぐませたんです。教会の中において、聖なる集いの中において、本当に人間ダバル、これは本当に慎むべきなんです。そしてこのしっかりとダバル、言葉を支配した人、御言葉に支配させた人は生き残り、勝利し、祝福されます。
2つの法則がここで現れてるんですね。トゥゲポプチギナワス、教会とは誰がいるんですか。イエス様いるよね、聖霊様いるよね、父なる神様いますよ。霊と孫とを持って父を礼拝する場所、ここは教会なんですよ。神いますよ。その次、この教会に誰がいますか。メッセージをする人とメッセージに預かる皆さんがいますよ、ね、その時に主が人間である、メッセージをする側とメッセージを受ける側に主の達した条件があるんですね。何、ラッパを吹きなさいって言ってるんですよ。どういうことか分かります。メッセージをするメッセンジャーは絶対この口から余計なこと一切喋れないように、口にこうラッパが吹く、うんうん、喋れないんでしょ。ただね、主を褒め称える、パンパンパンパンパンパンパンパン、音楽は鳴るんです。メッセージをする人、メッセージをする人が汚れた口だと皆さんは絶対にエリコには入れない。いいですか。教会を預かっている神から 油注がれたもの、口が汚れて汚い食べる人間ごとはそれを話したりすると、神の民は乳と蜜の流れる地に絶対入れない。これが法則なんですよ。メッセージをする人は口が汚い、人間のことはベラベラ喋る、絶対やっちゃいけないんです。次、皆さんも口を祭司たちはラッパだよね。みんなには何を、こうなってるんです。絶対喋れない、ね、この2つの条件が、ね、神の完全数字であるこの7に達した時、あのエリコの城壁、あの堅固な城壁は崩れました。風船をフーってやったら大きく膨らむよね。中に大きく膨らんだこの空気、これが風船のね、この熱さに耐えられなくなったらどうなるんですか。パン、なるでしょ。全く同じこと起きたんですよ、エリコで。神の力がね、エリコの中から大きく大きく大きく大きく大きく大きく大きくなってパンって弾けたんですよ。イスラエルの民がね、あの城壁をね崩したんじゃない、回っただけ。皆さんの問題、課題、それもこの口、気をつけるべきです。7という神の最も喜ぶこの数字が与えるその奥義に、皆さんがこの口を気をつけて、神の御言葉を信じて、そして皆さんがそれを守るならば、今もその働きは皆さんと私に有効であることを宣言いたします。アメン、
アメン。言葉には時があります。閉ざすべき時があり、また、ね、発するべき時があります。人間言葉は、ね、本当に唇から昇らせないようにすること、これは有益です。そして、ね、本当に神の言葉を発するべき時があります。そしてその発するべき時に発するならば、エリコの城壁固く閉ざしていたあの町は開かれるんです。皆さんの目の前に城壁が立っているでしょうか。皆さんも神の言葉を信じて、これを、ね、宣言し、また人間言葉を宣言、唇から昇らせない。そして皆さん自身が、ね、心の内にもしロトの性質があるならば、ね、もう状況を見て神様に相談せずに、言葉を聞かずに自分の思いでもうちょっちゃかやってしまう、ね、本当に災いが多くなってしまいます。ロトは結局災いが多い人生でした。アブラハムは本当に祝福され守られた人生でした。皆さんはこの言葉、ね、神の言葉をしっかりと握りしめて信仰を混ぜて宣言し、そしてこの地上における歩みにおいても、本当にその一日一日が神の御国でありますように、神の支配がなされていく皆さんの人生でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただいた御言葉をもとにお祈りをする時を持ちたいと思います。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、 主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキリアテアルバであった。アルバというのはアナク人の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだ。アーメン。主よ、あの産地を我らも手に入れることができますように、目の前で我らが勝ち取るべきあそこを、主よ、あそこを与えてくださいと、あなたが主よ御言葉に聞き従う生徒たちに与えてくださるように、御言葉を握りしめそれを話すことなく、またいかに人々が心しないようなことを言ったとしても、むしろ御言葉にはこう書いてあると、そのようなカレブ・ヨシアのような性質を持ってこの地上のミトバル・アラノを歩み、そしてあなたのダバル、神のダバル、御言葉をしっかりと握りしめ、そのようにしてこのミトバルを通り過ごし、やがて行くべきあの御国、あの祝福の土地、そこへとますます主よ、この地上においても踏み入っていくこのあなたの愛された生徒たち一同でありますように、イエスよ、あなたは今日この祝福の道を示してくださったことを感謝して、我らの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
ア
ーメン。 会をそこまでいたします。報告ですけども、本日より私パスターと会行け働き人は韓国の方に出張し、今週土曜日に帰ってきます。その間も、日々の礼拝、祈祷会、蒼天礼拝などは、通常通り行われます。どうか出張する私と海先生のために、またその間ここで奉仕をされる一人一人の働き人たちのためにお祈りいただければ幸いです。それでは引き続きそれぞれ礼拝の終わりの祈りのひとときを持ちたいと思います。